します。ヨハネの福音書6章52節から59節、52節から59節です。するとユダヤ人たちは、この人はどのようにしてその肉を私たちに与えて食べさせることができるのかと言って互いに議論し合った。イエスは彼らに言われた。まことにまことにあなた方に告げます。人の子の肉を食べ、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉はまことの食物、私の血はまことの飲み物だからです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。生ける父が私を遣わし、私が父によって生きているように、私も食べる者も私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。あなた方の先祖が食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。これはイエスがカペナウムで教えられたとき、街道で話されたことである。
皆さん、おはようございます。先週はこの同じヨハネの6章から、イエス様が成人男子だけで5000人の人たちを、5つの大麦のパンと2匹の小さな魚で養うという、そういう場面を学びました。神の国の豊かさというのはそのようなものである。私たちは貧しい5つの大麦のパンであり、また小さな魚に過ぎない。しかしその私たち自身をキリストに捧げ、キリストがそれを祝福して分かち合ってくださるならば、5000人の人たちが食べて満ちたり、そしてさらにそれが食べた後も12のかごにいっぱいパンが余る、そのような豊かさ、豊かさが広がっていくんだということを私たちは学びました。そして今日はキリストを食べるということでありますが、その神の国で私たちはキリストを食べて生きるということを今日学びたいと思います。皆さん、生きておられますか？まあ当然生きておられると思われますけども、小さな魚でも生きていれば激流を登っていくことができます。2メートルあるいは3メートルぐらいの堰、まあ、この堰があったとしても、その自分の体の10倍20倍ぐらいのその高さであっても、その魚はそれを乗り越えて進んでいくことができます。魚というのは必ず流れの方向に頭を向けています。もしその魚が激流の方に、流れの方に頭を向けてないんだったら、それはおそらく弱っている魚、あるいは死んだ魚であります。流れの中でその流れに任せてそのまま流れていく、そして腐っていく、そのような死んだ魚は水鳥も食べることをしません。クリスチャンというのはこの世の中にあって、そのいわば罪の文化の流れに逆らって生きる、そういうものであります。それが私たち命を与えられているものの生き方で あります。この世界は罪の世界、死の世界であります。でそれはどういう意味かというと、この世界、その死の世界、罪の世界というのは私たちに永遠の意味を与えない、永遠の価値を与えてはくれない、そういう世界だということです。神と断ち切られて、そしてその生きる意味や価値や目的や喜びを失っている、そういう世界であります。でも私たちはそのこの世の中の罪の文化、死の文化の中にいますけれども、そこに逆らって生きるものであります。死んだ魚、弱った魚は流れのままに下流に流されてしまいますけれども、しかし生きているものは前に進んでいく、登っていくのです。で今日私たちこの地上における神の国に生きるものは、永遠の命を持って生きる、キリストを食べて生きるものだということであります。このイエス様が人々に、弟子たちにも語られるわけですけれども、一見、一回聞いたらとんでもないことをおっしゃっているように思います。イエス様は人の子、つまり私の肉を食べその血を飲まなければ命はないんだ、あなた方のうちに誠に命はない、私を食べなければ誠に命はないと53節でおっしゃる。54節で私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持つのだとおっしゃる。そして終わりの日にその人はよみがえる。でイエス様は、私こそが誠の食物なんだ、私の血は誠の飲み物なんだ、それは命を与える飲み物、食べ物だとおっしゃる。56節、私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまる、そして私も彼のうちにとどまる。57節見ると、私を食べる者は私によって生きる。58節、このパン、イエス・キリストを食べる者は永遠に生きるというふうにおっしゃる。でこれを聞いた人々、60節ですが、もう弟子たちの多くがこれはひどい言葉だ、もうイエス様の肉、イエス様の血を食べなければ命はない、食べるものは誠の命があるというふうに、この言葉につまずいてしまうわけです。でイエス様はこの神の国の豊かさというものを、このその5つのパンと2匹の魚で養うという、そこでその神の国の豊かさを見せてくださった、それは私たちの魂のことを語っているんだということをお示しになろうとしているんですけれども、でもそれがわからないですね。皆さん、私たちは食べるものが、私たちが食べるものが私たちの体を作っていきます。私はファーストフードが若い頃から結構好きでした。大学の時に初めてマクドナルドが銀座に進出して、アメリカからやってきて、そしてあっという間に日本全国に広がっていきました。夏は、冬もそうですが、その冷暖房がしっかりあるので、よくほとんど毎日のようにマクドナルドで過ごしました。でそのことをある時、後年ですけど、ある時そのことを話したら、マクドナルドの関係者がですね、話を、その社長につけてくれて、金のクロスのボールペンをもらったことがありました。そこにはちゃんとM のマークがきちっとついてるやつですよ。それほどマクドナルドを食べました。だから昔コカ・コーラの社長さんが、私の体にはコーラが流れているというふうに言いましたけど、あの頃の私はマックで体が作られているという、そういう状況でした。皆さんね、ファーストフードとかジャンクフードっていうのは、あれは美味しいんです。美味しいから癖になってしまうんです。 つまりあれを食べ始めると自制心が効かなくなってしまうんですよ。それをジャンクフード、ファーストフード、こういう食物の怖さっていうのはもう止まらなくなってしまうということ、自制心が効かなくなってしまう。でこれね、でも結局私たちこの社会に生きていて、この社会が与えるその甘い話、面白い話、そういう話は私たちを癖にしてしまうということです。そしてその虜になっていってしまう、そういうものが私たちの魂を作り上げていくことになり、心を作り上げていくことになります。私たちが食べているものが私たちの体を作り上げるように、私たちがこの社会で、この取り入れる文化、また話、情報、そうしたものが、あるいは知識、そうしたものが私たちの心を作り上げていくことになります。場合によってはもうそのような情報に触れていないと私たちは落ち着かなくなってしまうということにもなりかねません。そして自制心がつかなくなる、あるいは洗脳されてしまうということになります。それが私たちの心を作り上げていくということになりますね。まあ、これは私も決して批判するわけではなくて、私自身がそのようなところを通ってきました。ちゃんとで言いますか、このようなそういう文化に、こう一時期取り込まれたことが私もありました。インベーダーゲームに一生懸命になった時代もありました。進学校でもうそこにはインベーダーゲーム のマシンが置いてあって、一晩それに一人で朝までやり続けたこともありました。進学校で私が一番上手になってしまうというようなこともありました。あれは前も3日も言ってますようにパチンコに凝ったわけですけども、パチンコというのはもういろんな問題がありましたが、もちろんそのパチンコ自体というのは癖になりますけども、そのタバコのが黙々、今はちょっと違うみたいですけど、タバコが黙々とした世界であり、それでもさまざまなその歌謡曲とか、流行りの曲がバーッとずっと流れ続けるわけです。その中に2時間3時間もいてごらんなさい。もうその歌謡曲、流行りの歌が私の心の中にずっと入ってくる、耳から入ってきて、そしてそのパチンコ屋さんが離れてもそれがぐるぐるぐるぐるずっと一日中頭の中を舞い続けるわけですよ。でそしてその勉強してても、あるいは試験を受けてもその言葉、その歌詞がぐるぐる回る。今でも残ってますよ。歌えといえば歌えないはないわけではありません。でそういうものが私たちのこの魂、心を作り上げてしまうことになるわけです。私たちが食べているものを、聞いていること、それが私たちの体を作り、また心を作り上げていく、そういうものです。で今はもうインターネットによって、またもうスマホによって、ゲームによって、そういうものが私たちの心を作り上げてしまうことになるわけであるわけです。結局それを私たち刈り取っていかなきゃいけない。全部虚無です。行き着くところ虚無です。何の実も結ばない、永遠に残らないものばっかりです。だから死の文化なんです。イエス様が私たちに与えようとしておられるのは命のパンです。これに行き着くまで人間というのは虚しいものを探し求め続けます。ジャンクフード、魂のジャンクフードを食べ続けます。でも食べても食べても満たされることはないということになってしまいます。昨日日高博さんの葬儀を行ったわけですが、皆さんも昨日出られなかった方もぜひ博さんの証を読んでください。彼は司法の後ろにも書いておきましたが、博さんは若い頃からこの真理の真摯な求道者でした。人間はどこから来て、どこへ行くのか、何のために生きているのか、若い頃からその問いかけにこの続けてきたお方でした。 で多くの人たちが若い時やはりそこのような問いかけをいたします。しかしみんな途中でその問いかけをやめてしまう、その答えを求めることをやめてしまうんですね。そして思考停止になり、結局この世の中の流れに乗っかってしまうんです。そしてその虚しいものを求め始めるんです。私も一時期はそうでした。もう中学校高校の時はずっとその何のために生きているのかということを求め続けてきたわけです。ところが日本というのはその中学校高校あたりから受験があるんですよね。で受験の中で一切そういうことを忘れさせられてしまうんですよ。私も結局そうです。もうとにかくいい大学に入るために、とにかく今のこの勉強をする、その点数を上げる、偏差値を上げる、そのことのために一生懸命になってくる。その中になってくると競争が起こる、競争に負けたくない。そしてそこで点数が上がってくると、その快感を覚え始める。で、まあ、数字が全てというような高校時代を送る。そして大学入る。そして大学入った時にもうガクンとこう虚無の中にもう一度落ち込んで、そこからはっきりとキリストを求めるということを始めたわけですけれども、でもその流れの中に、虚無の流れの中にみんな飛び込んでしまって、もう考えることをしない、求めることをしなくなってしまう。でもヒロさんはそれを続けて、そしてイエス・キリストと出会ったということでありました。何を食べるか、何を食べるかが私たちの人生を決定してしまう。イエス様は私は誠のパンだというふうにおっしゃるんです。命のパン、天から下ってきたパン、神のパン、生けるパンである。繰り返しそうこの6章では語られています。だから私こそがそのパンである、私の肉を食べなさい、私の血を飲みなさいというふうに言われる。皆さん、イエス・キリストを食べる、イエス・キリストの肉を食べる、あるいは血を飲むということはどういうことなのか。もちろん私たち先週イエス様の肉をいただきました、聖餐のパンとしていただきました。イエス様の血を聖餐のブドウジュースとしていただきました。そして私たちはイエス・キリストの肉とイエス様の血を食べて飲んで生きているものだということをこう確認するわけですよね。そして新しい契約を結んでイエス様とつながっている、つまり永遠の命とつながっているということを確認するわけですけれども、イエス・キリストの肉を食べるというのは、それはイエス様の御言葉、言葉を食べるということであります。キリストは言葉です。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。それがイエス・キリストです。そのキリストの言葉をいただくんです、食べるんです。キリストの霊をいただくんです。そして私たちがそれをいただいて、いただくときにですね、まず私たちはそれをキリストの肉として生々しく食べるんです。この食べるっていうこの言葉は、音を立てて食べるっていう、そういう意味合いを持っている言葉です。音を食べて、まあ、私は食事中くちゃくちゃと音を食べているのは下品なんですけど、気をつけてくださいね。どんなに上品な男性でも女性でも、食べてるときにくちゃくちゃくちゃくちゃ音を立てると、これはちょっとね、興ざめしてしまいますよね。で私若い時それ注意されたことがありました。そしてそれから他の人にも注意するようになりました。ある牧師、若い牧師がもうやっぱアメリカだったんですけど、ハンバーガーをね、それこそ美味しそうにくちゃくちゃ食べるんですよ。いや、食べ方は確かに、ね、本人にとっては美味しい食べ方だと思います。いや、あれでいいんだろうと思います、本当は。でもこれは牧師としてはやめた方がいいよって。じゃあどうやったら音が出なくなるんですかって聞かれたんですね。口を開けるなって言ったの。食べてる時にくちゃくちゃくちゃって落として食べないで、口を閉じて食べなさい。でももう彼にとってはものすごい大きな発見だったみたいで、ものすごく感謝されたことがありました。 まあ、ちょっと話をそれましたが私たちそのイエス・キリストを食べるときはもう生々しくくちゃくちゃとこうイエス・キリストをいただいてるんだというようなそういう思いでいただくんです。つまり神の言葉をイエス様の言葉をそのようにいただくんです。だから皆さんが聖書を朝読まれるとき、まあ、朝じゃなくてもいいですが聖書を読まれるときにはそれはイエス・キリストの言葉として聖書の神の言葉をこうして生々しくいただくっていうそういう意識を持っていただきたいんです、だから黙読するんじゃないんです、まあ、全部その黙あのではなくてもいいですが私も、一章ぐらいは音読します、朗読します。朗読して私の口で発音して自分の耳にも聞かせて目でも読んで、そしてキリストの聖書の神の言葉をいただくんです。そしてね、こうして私たちが賛美をするっていうのはいわばそれを咀嚼してるということですよ。咀嚼してるんです。そして祈るっていうのはある意味吸収してるというかそれを消化しているというふうに言ってもいいかもしれません。そのようにキリストの言葉を肉をいただくように生々しく食べて噛んでそして吸収していく消化して吸収していくというそういう意識でいただくということです。それがイエス様のこの食べる食べ方です。実際にだからこれ生々しいんですよ。これ聞いててそうでしょ。これでは 生々しくいただくっていうことであります。でイエス様は私の肉を食べる者は私のうちにとどまるんだ、私もそのうちにとどまる、そのことがよく分かってくる。皆さん先ほど言いましたように私たちは食べるものがこの食物が私たちの体を作り上げていきます。今私もハンバーガーは食べなくなりました。年に4回以外はまあ、せっかくではありませんけど年に4回っていうふうにもう自分では決めて、います。だからビッグマックを食べるときはもう本当に感謝しながら食べますけど年に4回だと食べ過ぎ3回食べた？あと1回か。でもできるだけ青魚を今は食べるようにねしています。私は今サバ缶がブームになる前からもうサバ缶は、買い占めていました。だから今は 1.5 倍ぐらいになっていますけどまだ安かった時にからもう買い溜めています。でサバとかイワシとか、アジを中心に食べるということ、まあ、私たちの体食べたものが体を作っていく。だから私たちが、耳から聞いたこと目で見たものこうして魂の心の中に入ってくるものが私たちの魂を作り上げるんだ、心を構成していくんだということ、食べ物が私たち の体型をあるいは私たちの体質を作り上げていくように私たちの血液の中に流れていくものを決めてしまうように私たちが心に取り込むものが私たちの魂を心を作り上げていくということを忘れてはならないと思うんです。そして私たちの心の性質私たちの心の形を決めていってしまう、気をつけてなきゃいけないということです。私たちはこういう罪の世界だからこそ耳から入ってくるものに気をつけてなきゃいけない。そして今日からこの自分のその食べ方を変えてほしいと思います。さてキリストを食べるっていうのはどういうことなのか。イエス様が私たちのうちにとどまってくださるということはキリストの心が私たちの心となっていくということです。私ね最近こう思いました。自分の心をきれいに変えてからその 変えられた心にふさわしい行いをするというふうに、そういうふうに考えていましたけど、結構これって苦しいんですよ。そんなに簡単に自分の心清くならないもんということです。生理的に合わないタイプの人って皆さんいらっしゃいます？いらっしゃいますでしょ？すいません。でもね、それは誰でもありますよ。嫌いではないんだけど、ちょっと生理的には合わないっていう方が、人間誰でもやっぱりそういうのはあるんですよね。それは、あるいはこの人のことをもう許せないというふうに、ね、思ってしまうこともあるだろうと思います。でもこれが私たち の心の現実なんですよね。これが心の現実だと私も思います。で、私に愛があるかというと、私の心に愛があるかというと、そのキリストのような愛は私にもありません。無条件で人を愛するなんていうことは私もできません。そういう弱さを持っています。実に私の心は狭いというふうに思っています。でもね、キリストを食べたらどうなるかっていうと、キリストが私のうちにとどまってくださるんです。だから例えばこの人許せない、この人の言葉許せないというふうに思ったときに、これは私の心なんです。もうこれは否定してできない私の心なんだから。しかしキリストが私のうちにこう食べたな、キリストの心が私のうちに宿っていてくださるので、私ではなくてキリストの思いを告げるんです。許すんです。許していくんです。許しているのは私じゃないんです。私のうちにとどまってくださったキリストが許されるんです。だから私の口から出てくるのはいいよっていう、忘れるよっていう言葉です。出てくるんです。これが私ね、これが自分の心を全部、そして心から許せるようになってから許さなきゃいけないというのを思ってた時があった。しかしそうじゃなくて、自分の心が許せなくてもその人を許す言葉を出していく。その時に私許せてるんですよ。千春にそうしていいよって言ってる時、私の肉の本心じゃないかもしれないけどキリストの心を言って許すって言って、その時に、でも千春は私のことを私が許したと思って受け止めてくれるでしょ。それでいいじゃないですか。これが私なんです。キリストが私のうちに住んでおられるキリストが私なんです。だから私は嘘つきです。でもその嘘つきの私がもはや嘘をつかなくなってしまったら、それは誰も私を嘘つきだとは思わなくなってしまう。嘘をつかなくなった嘘つきはもはや嘘つきではありません。ですよね。私怠け者です。怠け者なんですけど、キリストが私に動機を与え、力を与えてくださる。それに従っていく、その時に怠け者ではなく、怠けなくなってしまう。で、怠けなくなってしまった怠け者はもはや怠け者ではありません。そうですよね。これがね、私そのイエス・キリストをいただいて、キリストが私のうちにとどまってくださって、私の命となってくださって、私の本来の肉の弱さではなくて、キリストが現れていくっていうのが、これが私だなっていうふうに思う。その時にね、キリストと私が一つになって、もはや私が生きてるのではなく、キリストが生きておられるってなってきた時に、私はまさにキリストを証ししていることになってしまうということですよ。だから私がきれいに、もうキリストのように心が純化されて清められて、それからそのキリストのような行いをするんではないということです。そんなことしたらいつまでたってもそんな日は来ないですよ。 でも私たちクリスチャンというのは、これはそんなことは自分の本心じゃないから偽善じゃないかというふうに思ってしまうんです。そうじゃないんです。私はたとえ怠け者であってもそれをする。私はたとえ許せない、まだ許せない、本心許せないっていう思いがあってもキリストの心で許していく、許せたっていう時、これが私たち神の国に生きる、キリストを食べて生きる者の第一歩だと思うんです。これ革命ですよ。キリストが私の心を占めて、お前は黙ってろ、私がお前の代わりに言うっていうことですよ。まあ、先ほどちょっと冗談にちょっと話してたんですけど、まあ、もう AI の話はするなっていう時に誰かから言われたんですけどでもね、これから AI の時代がやってきてAI っていうのは愛の時代だと思ってください。私の分身を作ることができるんだそうですね。もうそうすると私の分身を私に代わってどっかへこの AI 密を送るわけですよそうやって私の代わりに生きてくれると。例えばその時にもうAI の方にはもう例えば優しい AI をの心をこう作っておくわけですよね。そうすると、ゆきさんどうですか、もうこう今日はもう夫の和也さんに対してムカムカムカムカしててね、そしてもう夫が帰ってきたら絶対一言言ってやると思いで待ってるんだけど、もうちょっと心をねちょっともう抑えて、その自分の代わりに玄関に AI ゆきをこうして置いておくんですよ、うん、そして和也さんが帰ってきた時に、あなたおかえり、今日お疲れ様でしたっていう、でもベッドではムカムカしたゆきさんがいるんだけど、そして朝起きた時に、あやっぱり AI 勇気を出しておいてよかった、ね、そして一晩経った時には AI と AI 勇気と本物の勇気とは同じ心になっていて、朝ゆっくりその夫と穏やかな朝食を迎えることができる。ちょっと例えとしていいかどうか分かりませんけど、でも私たちのうちにそんな AI ではなくてイエス・キリストが生々しく私たちのうちに生きてこられるから、私の弱さが出てこない、まあ出てくる時もあるんですけど、むしろそのイエス・キリストが私たちのうちに生きておられて、そしてイエス様が許しの言葉、優しい言葉、愛の言葉、心のこう広い姿をこう見せてくださる。これが私の生々しくイエス・キリストを食べて生きるということ。心の狭い私がイエス・キリストのゆえに心が広いものとして生きることができる。こうしてキリストを証しする私になってくる。そして私もいつの間にかキリストに似たものに変えられていくということを体験するということです。これが生々しくキリストを食べる、もはやキリスト、私が生きているのではなくて、キリストが私を生きておられるんだ、これは私じゃない、今言っていることは私じゃない、イエス様がおっしゃっていることなんだ、これでも革命だと思います。これが新しく生まれる永遠の命の喜びだと思います。こうして私たちが生々しくイエス様のため、御言葉を喜び、そして咀嚼し吸収して生きていくときに、私ね、ひょっとしたらキリストを見るようになるかもしれない。心の清いものは幸いです、その人は神を見るからですって言います。そこまで私たち変えられる、新しく作られる可能性を持っていると思います。私ね、韓国のハ・ヨンジョ牧師のが語られた話がをこう覚えているんですが、この方二度キリストとリアルに出会ったということをおっしゃっておられました。一度は大学の時だとおっしゃいました、学生の時だとおっしゃっていました。最も苦しかった時ではないかと思います。でもう一つは牧師になられてからだと思うんですが、 山で夜雨の降り一人で山小屋に閉じこもって祈っておられた時の話です。そして雨の音に全ての音が消し去られている。一人その小屋の中にいる。そこで祈ってる。ドアが開くんですよ。スーッと。怖い？怖いよそれ。怖いですよ普通だったら。そうでしょ？山の上ですよ。夜ですよ。雨の降りですよ。一人ですよ。ドアが開くスッと。怖いよこれ。しかしハー先生はハー牧師は全く怖くなかった。で入ってこられる方が誰かということは感じられたっていうんです。イエス様だって。そして自分のそばに座られた。そしてその、自分にそばに座って語りかけられた。私はあなたを愛している。あなたを愛している。もうその一言でこう心安らぐ。こう自分の全存在が受け入れられ自分はこのままで生きられるということを体験されたなと思います。キリストを生々しく食べ続けることによって、そしてイエス様の血をいただくことによって、私たちはこれを続けていくならば、私たちのうちにまさにキリストの霊が住まわれる。今日はペンテコステですけれども、キリストの霊、聖霊様が私たちのうちに住まわれて、そしてイエス・キリストと聖霊は一つですから、私たちは聖霊によってキリストをそのまま生で体験する、そういう喜びを持つことができるようになるだろうと思います。今皆さんのご一緒に賛美したいと思います。そしてこのキリストを生々しく食べ体験していくということ、もはや私が私ではない、キリストが私を生きておられ、キリストが私を導かれる、私の言葉は私の行動を導かれる、これはもはや私ではない、こんな言葉を言うのは、こんな心をで人を許すのは、こんなに心が広くなっているのはもはや私ではない、イエス・キリストだというふうに生々しく感じられる時が来ると思います。ご一緒に言ってみますか。ゆきさんが今